小池さん、入退院基準を正してマンボウやめてください。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
今ね、1月17日月曜日の午前10時半なんですよ。
はい。
で、まあこれ放送ちょうど今からまあまあ11時間後ですね、9時半、うんうんうん、だからまあ今日どうなるか分かんないですけどね。あの小池さん、マンボウ今日出す、言い出すんちゃうかと。
もういいです、
ね、これね、まあ分かんないですよ、まだちょっとどうなるか分かんないです。まあ仮に今日出すぞって言ったとしても、はい、ほんまに出すんは今日出せないですからね、あの出すぞって言ってからちょっとしてからですから、
はい、
だから仮に出すって言ってはったんだとしても、今日はね、とにかくね、小池さん、マンボウやめてくださいと。
本当にお願いですよね。
そのね、お願いに、この番組で訴えたいと。
はい。
これでもどんな背景になってるかっていうとね、まあ当然皆さんご案内の通り、今もオミクロンがすごい増えてきてるじゃないですか。
そうですね。
で、あの、昨日16日時点で、東京都の新規感染者数が4172人なんですよ。
うん、
で、病床使用率がね、あの昨日の時点で 19.3% にこうなってるんですけど、小池さんは4日前、たった4日前ですよ。たった4日前に、あの 20% に病床使用率が届いたら、マンボウ考えますと。
うん。
まあ言うててね。まあ 15% の時に言って、そこまでの伸び方考えてたらね。
うん。
そんなもん、4、5日したら、すぐ 20% いくやん、これもう。
これそうですよね。
うん。っていうような、その定義変えなかったらね。
うん。
いくやん、言うてた状況で 15% って言って、だからまあ、案の定、まあ、多分今日ぐらいには、
はい、
まあ、20% 普通に考えたらもう超えそうな、まあ、とこにあるわけですよ。で、まあ、こんな状況ですから、まあ、周辺の埼玉県知事とかもね、それに歩調を合わせるように、まあ、マンボウに今言及し始めているので、まあ、あの、この収録時点で言っても、マンボウ直前だし、
うん、
まあ、多分聞いてくださってるところでも、まあ、マンボウ直前ですわ。これね、まあ、もうマンボウ直前ですわ。で、これ、マンボウになったらどうなるかって言ったらね、これ、要するにまた、あの、時短ですわ。
はい。
ね。
飲食店。
そうそうそうそうそう。まあ、禁酒どこまで言うかわかんないですけど、まあ、とにかく、その飲食店の自由の、営業の自由の規制に入るわけですよ。
はい。
行政的に、やめさせるということになるわけで。そしたら、僕ら一般の国民も、それいけないと、
うん、
いうことになるんですよね。
そうですね。う
ん、だから、あの、一般国民の活動の自由がこれ制限されることになると。だから、自由の追求がこうできなくなると。まあ、憲法的に言うとね。で、そうなると、まあ、当然ながら大きな経済被害が。まあ、出てくるわけですよ。
はい。
で、まあ、トータルこれ、まあ、マンボウ、これ出すか出さないかで、今出してしもたらもうこれからずーっと、その、オミクロンが、
うんうん、
もうだいぶ収束するまで、まあ、今までのパターンから言ったら解除しないじゃないですか。
はい。
外国は、あの、様子を見て、あ、これ大したことないわってなれば、感染が拡大している最中でも、行動規制、ロックダウンを解除したりとか、平気でするんですね。うん、でも、日本の場合はもう、科学とか合理とか関係なくて、とりあえず一回出してしもたから、収まるために出したんやから、収まるまでは解除できへんな、ということで、今出してしもたら、もうまた2ヶ月ぐらいずっと出すんですよ。
だって去年もずっとずるずるずるずる延長でしたもん。
そうそうそうなんですよ。だからもうこれ、今出すっていうことはもう2ヶ月以上っていうか2ヶ月前後はね、出すっていうことだし、当然今出したらもっとこれ増えてきますから、こんなもん出しても出さんでもこんな増えるんですよ、こんなもんは。イギリスとか見ててもね。増えてきたら、緊急事態やね、ってなるわけですよ。
うん、
そしたらもっと激しい行動規制がかかって、いうことになるんですよ。で、ところが今、これ小池さん出さへんかったら、あの、もうちょっと様子見ましょうかっていうことで、ひょっとしたらずっとマンボウ、去年の第2波の時のようにね、マンボウとか、こう、その、緊急事態とか出さんままオミクロンが終わるということだって、今のこの時点だったら可能性として残ってるんですよ。それと比べたらね、それと比べたら、経済被害っていうのは数兆円どころか、十数兆円とか、まだ国民一人当たり10万円ずつぐらい損する。
莫大な。
ことにこうなるんですよ。で、そのマンボウと緊急事態やったからって言って、お亡くなりになる方が減るんかっていうと、 これはね、ほぼ減らないということが今、統計的には予想されるわけですよ。まあ、減ることもあるのかもしれないんでしょうけども、うん、それがもう、ものすごい減るかっていうと、必ずしもそうじゃないんですよ。なんでかって言ったら、もう皆さんご案内の通り、オミクロン株で重症化する方って非常に限られてるし、で、亡くなる方も、重症化する方、亡くなる方、非常に限られてるんですよ。いや、でも、ちょっとでもおるんやったら、やめといた方がええんやけっていう方もおられるでしょうけど、これ皆さんご存知ないかもしれませんけど、通常の風邪は、だいたいね、2割から3割がコロナだと言われてるんですよ。一昨年までの。
なん
かまあ、旧型コロナですわ。
はい。
で、まあ、風邪で、高齢者の方でも、お亡くなりになる直前とかね、大変弱ってらっしゃる方が風邪をひいたら、それが原因で亡くなる方ってたくさんおられて。
うん、はい。
大体それが、和田秀樹先生から教えていただいた数字だと、年間1万人亡くなってるらしいんですよ。で、それと比べると、お医者様によってはですね、オミクロン株と、まあ、これまで言われていた通常の数というものとの死者数、致死率というものは、ほぼ変わらない。あるいは、低い方ではないかというような人もおられるぐらいなんですね。これはもうちょっとお医者様方に聞いてください。
はい、
で、実際、イギリスはそういう判断に基づいて、ロックダウンをするとか、行動規制をかけるとかっていうことを一切してないんです。で、街中でマスクをしてる人もほぼいないというふうに、現地の方から伺っています。で、ちなみにそのイギリスでは、20万人の方が新規に感染されているという状況があるんですが、まあ、要するに普通の風邪あるいは普通のインフルエンザと同じようにイギリスは扱い始めているし、これイギリスだけではなくてヨーロッパの多くの国々がまあそうしていると。
本当に共存してるっていう感じですよね。
そうです。ウィズコロナの状況にこのオミクロンになったので、うん、これを契機に共存するという方向に、まあ、舵を切り始めているというのがヨーロッパの状況。で、日本は、そのヨーロッパよりも感染拡大が遅かったので、そういうヨーロッパの経験とかデータに基づいて判断できるんだけど、一切考慮していないということになってるんですよね。だからね、まあ、もちろん政治判断ですから、マンボウを出すのが、絶対あかん出すんやったら、もうこんな国潰れてしまえとまだ言わないけれども、もうちょっと、理性的に考えたらどうやと。で、マンボウを回避してほしいという声がね、国民世論の中にはものすごいありますよ。言うときますけど、僕は昨日、大学で試験監督やってましたけどね。
はい、はい。
もう試験監督言ったら顔見れてるので、藤井さん試験監督後ろでまあ分かってるから、別にこれ言ってもいいんですけどね。うん、もう監督官みんな見てましたよ。これもう風邪っすよね、これ。もうなんかオミクロン側がなんか僕らと共存しようとしてる感めっちゃ出してるじゃないですか。ちょっと言えないですけど。って言ってる人いっぱいいましたよ。僕はそれ必ずしもこれが風邪と一緒だと断定してるわけじゃないが、そういう認識が広まりつつあることは間違いない。で、京都大学の教員クラスの知性がある人でオミクロンのことをビビってる人間僕は一人も見たことがない。一人も見たことがない。いや、で、知らないですよ。僕はそれはもう何とも言えないんですけど。で、でも少なくとも国民の中にマンボウをやめてほしいという声が超絶にある。いや、
それはもう。
超絶にある。
はい。
その声も踏まえた上で政治判断をしてもらいたいという意味で、
はい。
小池さん、入院基準を正してマンボウをやめてくださいというお話を今日はしたいと思います。
よろしくお願いします。聞けば、マンボウと緊急事態の回避方法がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
日本タクシーでは車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。
ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいるんだ。
感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて、北港観光バス。
トラックドライバーはエッセンシャルワーカー。
エッセンシャルワーカーってなんや、ソーシャルディスタンスみたいなもんか。
むしろその逆、エッセンシャルワーカーはお客様の日常を支えるエキスパートのこと。心と心はとても近い。
なるほど、日常を届けてくれるわけやね。
あなたに日常を届けます。
大阪運輸倉庫株式会社。
さあ、お送りしています週刊クライテリオン。 藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、小池さん、入退院基準を正して、マンボウはやめてください。
そうなんですよ。で、やっぱりその基準になるのが、欧州のね、まあ、考え方なんですけども、まあ、先ほど申し上げたように死者、重症者の確率がすごく少ないと。これ、データの取り方によっていろいろなんですけど、まあ、20分の1とか30分の1ぐらいになっているというようなデータが今出てます。死亡率とか重症者率とかっていうのがね。で、それに加えてね、英国が、まあ、ヨーロッパでその行動規制かけないように判断した背景のもう一個はね、
はい、
この感染はね、止まらんと踏んでるんですよ。
あ、
うん、で、WHO は、もうヨーロッパ人の半分以上が感染するに違うかと。
うん、
だってインフルエンザとか風邪とかって、それぐらいかかることってあるじゃないですか。
そうですね。うん、
だからね、やっぱり感染スピードっていうのが、もう今までの株と、全然別次元なんですよ。
はい。
ちょうど西浦さんが40何万人死ぬとかって言ってたあれじゃないですか。
ありました。
ようやくね、あれに近づいたんですよ。
はい、 はい、 はい、はい。
オミクロンになって。で、もう実効再生産数って言うんですけど、これがものすごい強いんですよね。で、だから半分ぐらい行くん違うこと。だから多少行動規制かけたところで、
うん、
夜の時短とかかけたところでね、そんなもう焼け石にスポイトの蜜みたいなもんでね、うん、もう止まるっちゅうことはもうないんですよ。で、止めようと思ったら、むちゃくちゃ行動規制かけへんかったら、
はい、
うん、無理なんですよ。だからエッセンシャルワーカーも止めて、うん、全部なんかこう、ドローンかなんかで物流するとかね、そんなとこまでしたらまあ、感染は止まるのかもしれませんけど、
はい、
で、仮に止めたとしてもね、また都市をちょっと動かしたらまたブワーってすぐ広まってしまうから、
うん、
これはね、もう抑止することをね、ヨーロッパね、諦めているというふうに解釈することもできるんですよ。でもそんなことがもう分かってるので、もうやめてくださいという声はね、これはもう官邸にもものすごい届いているんですよ。知事にも届いているはずです。で、だけどね、これはいろんな情報筋によるとね、1月6日に小池さん、岸田さんと会ってるんですよ。
うん。
で、その時にもうすでにデニーさんだとかね、沖縄とかこう出してたんで、はいはい、だから小池さんも実はこの時ね、ゴール決めようと思ったらしいんですよ。もう総理大臣直接マンボウやらしてくれって言ったら、そこで総理大臣が、いや、それはどうたらこうたらって言わないじゃないですか。検討しますとか。
はい。
まあ、そうですかとかって言わざるを得ないから、そこでね、いろんな行政手続きすっ飛ばして、
うん、
もう岸田さんに直接それ言わそうとしてたらしいんですけど、もうそれを事前に分かったいろんなスタッフが、いや、それもちょっとやめてくださいって言ってこうやって、なんとかこうそこで止まったんです。だから小池さんとにかくね、マンボウ出したいんですよ。なんでかって言ったらね、簡単でね、これは一つの仮説で僕はね、インターネットで詳しく書いてるので、詳しくはそちらまた読んでいただければと思いますけど、僕のメルマガとか。小池さんはマンボウを出すとか出さへんとか言ってたら注目を浴びるじゃないですか。
はい。
で、出さへんって決めても注目を浴びるし、
うん、
出すって言ってもまた注目を浴びるじゃないですか。で、出したら次どんな規制かけるんやとか、っていうことでずっと毎日ニュース出れるじゃないですか。
そうですね。
で、こう、いわば電波ジャックができるわけですよ。
はい、
で、今度はまた解除するときいつ解除するんやとか、
うん、
で、緊急事態に上げるとかどうだとかってもすごいね、もう小池さんがこう、うん、中心になるわけですよ、
うんうんうん、
メディアの。
はい。
うん、だからそれをね、もう狙ってるとしかもう考えられない。それ以外の理由はもう特にない。だって今言ったようにマンボウを出したところで、うん、もう止まらないんだから、
うん。
で、止めるんだったらドローンで物流するとかぐらいまでやらないと止まらないってもうこれ分かってるわけですよ。で、それでも多少慣れても効果あるだろうって言うかもしれないけれども、多少スピードが仮に遅くなったことがあったとしても、僕はそれ、統計的にないということは分かってるんで、仮にやったとしても、そのうちかかりますよ、またその、
うん、
それでかからなかった人がまた順番で。
そうですね。
うん、だからそれぐらいのこれ強力な株で、そうやって、この、オミクロン株多くのお医者様方がね、木村先生だとか和田先生だとか宮沢先生とかに僕は教えてもらってますけれども、か、あとそれから僕の無名の医者たちからもいろいろ教えてもらってますけどもね、いや、これはもうそうやって何とこのコロナが絶滅してしまうから彼らのコロナ側の絶滅回避の戦略を取ってるわけで、これ進化論で、まあそうなるのがもう分かってるんですけどね。だからまあ、広まってしまうものなんですよ。
うんうんうん、
で、だけど止められたでしょ？その、とにかく小池さんが。そこで考え出したんが、こう4日5日前に 20% を超えたら、
はい、
20% を超えたら、マンボウ出しますと。で 15% を超えた時に言っといたら、うん、なんか科学的基準を設けて、その基準が達成されてしまったから、しょうがなく私もやらざるを得ないのよと。
さあ、そういう見え方をしてる。
そうそうそう。これ、うん、マッチポンプってこう言いますけどね。
はい。
こう、まあ、だから、やらざるを得なくなってんのよ。私のせいじゃないから、とか、うん。お前がその基準決めたんやんけ、みたいな話ですけど。
はい。
で、まあそういう手口に出てるんだろうと。これはもう大方の人間はこう見てるわけです。うん、まあほんまかどうかは神様か本人に聞いてもらったら一番いいんですけども、そういうふうに僕はもう思いますと。で、それでなんでそう思うのかっていうと、まずね、これ 20% で低いんですよ。吉村さん35% 言ってるし、
うん、
で、滋賀県の三日月さん 70% 言ってるんですよ。
全然違いますね。
なんで 20% やねんっていう話ですよね。
うんうん、
で、だからこれ出したい前提なんちゃうんかとこう見えてくるわけですよ。で、さらにね、これ大阪府のね、吉村知事が、知事会なんかでこれはもう、1月12日の時点で発言してるんですけど、今のままの入院の基準とか退院の基準やったら、すごい安全側でトリート、対応してるので、めっちゃ退院できないんですよ。
はいはい。
こう、なんか、10日間たたんかったら退院できへんとか。
うんうん。
2回検査して陽性ならへんか、陰性ならへんかったらあかんとか、いうのをもうやってるんですよ。だから、1回入院してしもたらもうめっちゃピンピンしてて、もう全く大丈夫なのに、10日間ずっと病院にとかなあかんと。で、それはもうこの、オミクロンではもうやりすぎなんちゃうかと。やりすぎやんけ、お前と。
そうですね。
いうことで、だからもう知事会で、この入退院基準をこう緩和してくれとオミクロンに合わせて、もっとすぐ退院できるようにしたりとか、入院の基準も、いやもう、もっと多くの人自宅とかホテルとかで療養するようにしといてもらったら、この数字ってめっちゃ下がるんですよ。
うん、
実際政府の方々と相談してたら、いやそうなんだと。だからね、ちゃんとこの基準見直して、もう先々週くらいの時点でも来週になったらもうね、入院率もっと下がっていくようにするから、っていう風な情報も僕、政府の人から聞いたことがあるんですけど、全然変わってないんですよ。なんやかんや言っても全然変わってなくて、だからね、もう退院できるのに、病院、ピンピンしながら病院でいる人がいっぱいいるんですよ。
そういう人たちが病床を埋めてしまってるのは、違いますよね。
そう。それで医療逼迫だっつってね。これで 20% 超えたからマンボウだってね。
ちょっと意味がわから
ない。めちゃくちゃじゃないですか。
うん、
そんなもの。で、だからここをね、もう、本当はね、5類に落としたりとかってね、抜本的に変えたらいいんですけど、はいはいはい、それはまあ、今からできないけれど、このね、入退院の基準ぐらいはね、運用の話だからいくらでもできるんですよ。
そうですよね。
で、実際ね、そういうことってね、沖縄とかでもやってるんですよ。もう医療が逼迫しそうになったら、大変だからって言って、
はい、
もう独自判断で、
うん、
本当に背に腹変えないようになったら、入退院基準って変えていってるんですよ。
うんうん、
で、今せんに腹変えれないですよ。だって一般国民からしたらマンボウになるって言ったら。
はい。
だからそこでちゃんともう適正化してくれよってことなんだけど。うん、でこれひょっとしたら僕の読みはね、そう思わしておいて実はマンボウはあともうちょっと遅らせますとかって言って、小池さんありがとうって言わそうと思ってる可能性だって僕は想像してますけどね。
はい。
でもそのうちまた出すわけですよ。だからどうせまたこううまいこと出すようにこう自分の注目集めようとしとるんちゃうかっていうのが僕の読みですけど。
そのマンボウを出したことによってのそのいろんな被害
そうです
っていうところの大きさをもっとしっかり考えてほしい。
そうそう、何も考えてないですよ。で、それでね、しかもね、小池さん自分がね、東京都知事やっちゅうのがね、まあ分かってるっちゅうか分かってないっちゅうかね、
うん、
彼女がそうやったら、他の知事もそれに追随するんですよ。だから、入退院基準を彼女が変えれば全国で変わります。
うんうん、
彼女がこのまま入退院基準を変えないで、マンボウに突っ込んだら、全国の知事たちが入退院基準を変えないで突っ込むんですよ。
うん、
だからこそ経済被害っていうのは数兆円とか十数兆円とかっていう、すさまじいオーダーになるんだと、いうことが、この小池さん一人の判断で決まっちゃうんですよ。うん、
責任重大ですよね。
そう。だからね、そんなね、東京ってすごいんだっていうことをね、思い起こすためにね、今日はこれを聞いてください。沢田研二で。時を。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
日本タクシーでは車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。
ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいる。
感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて北港観光バス。
トラックドライバーはエッセンシャルワーカー。
エッセンシャルワーカーってなんや、ソーシャルディスタンスみたいなもんか。
むしろその逆、エッセンシャルワーカーはお客様の日常を支えるエキスパートのこと。心と心はとても近い。
なるほど、日常を届けてくれるわけやね。
あなたに日常を届けます。大阪運輸倉庫株式会社。
沢田研二で時をお届けしました。
これは知ってますよね。
いや知ってますよ。
これはね、これね、意外とね、
はい、
ロックなんですよ、
うんうんうん、
ロックンロールなんですよ。これね、1980年ですか、僕12歳ですね。これあの37枚目のシングルでね、
はい、
売れたのがね、なんかそんなに売れてないそうなんですよ。40万枚とか。
そうなんです
ね。沢田研二の中ではね、売れた枚数は1位に、ベスト10の1位にもなってるんですけど、ただね、沢田研二を象徴する曲、ナンバー3なんですよ。
うん、確かイメージあります。
そうそう、沢田研二って言うと、時よっていうふうに、歴史にこうなってるぐらいね、うん、まあ、沢田研二の代表的な、うんうんうん、まあ、京都の方ですけどね。で、この曲はね、やっぱりその、東京の凄さなんですよ。1980年ですから。
うん、
これやっぱり、空を飛ぶ、街が飛ぶ、雲を突き抜け、星になる、火を吹いて闇を裂き、スーパーシティが舞い上がる。
はい。
なんかすごいっすよね。
すごいですね。
うん、だからこんなもん、これ、うん、大阪とかにならないですよ、これ。なーにーはとかにこれならないんですよ。
やっぱ時を。
やっぱ京都もちょっと空飛んだり、闇引き裂いたり、優しい女が眠る街って感じでもこう、うんうん、まあ、優しい女眠ってるのかな、わかりませんけど、まあちょっとやっぱスーパーシティって言うと、
なんかもう、
まあ、東京なんです
、ね、夢の街みたいな、
う
ん。
そうそう、夢の街みたいな。でも、ロンドン、パリ、ニューヨーク、東京ですよ、
うんうん。
ね。だからそういう横並びで唯一日本が誇るみたいな。はい、で、もうスーパーシティ。だからね、もう80年からそうですから、
うん、
もうものすごい先端なわけですよ、
うん。
で、この時は、だからなんていうか、スーパーシティとしてのキラキラしたものの先端だったんですけど、この21世紀に入ってから世の中暗いでしょ？
暗いです。
もうジョーカーな感じじゃないですか、世界が。だからね、あと、腐ってるでしょ？いろんなもん腐ってきてるでしょ？日本も。だからね、今や東京はね、キラキラしたものの最先端じゃなくて、腐った街の最先端なんですよ。
日本のね、中心が。
そう、腐敗の最先端なんですよ。うん、で、それの一つのおぞましい政治判断が、
うん、
まあ、今回の最先端のおぞましき政治判断が、まあ、マンボウ発令というふうに僕は思います。悲しいね。
週刊クライテリオン。藤井さとしのアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
日本タクシーでは車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。
ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいるから。
感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて、北港観光バス。
トラックドライバーはエッセンシャルワーカー。
エッセンシャルワーカーってなんや、ソーシャルディスタンスみたいなもんか。
むしろその逆、エッセンシャルワーカーはお客様の日常を支えるエキスパートのこと。心と心はとても近い。
なるほど、日常を届けてくれるわけやね。
あなたに日常を届けます。
大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりましたが、うん、この収録は1月17日の午前11時頃に行っております。
うん、ね。もう本当にね、もう不合理なマンボウやめてくださいと。
うん、
で、もう 20% 超えたらとか言うてしもてるけれども、
はい、
その入院単位の基準だっていくらでも規制緩和できるんだからね。
うん、
もう、入院率っていうのもどんどん下げれるんですよ。下げたって、誰も不幸にならないように下げれるんですよ。うん、それで不幸になったら良くないかもしれないけど、不幸にならないように下げれるのがオミクロン株の特徴なんだと多くの専門家の方がおっしゃってるんだから、そういう専門家の判断に基づいて政治判断すべきだと。ほんとね、もう、小池さんもとにかくもう、うん、都民、国民のためにね、政治やってくださいよと。で、それでね、ぜひ皆さんにお願いしたいのはね、というような声をね、皆さん上げてください。
うん、
もう好き放題やられます、そんなことだったら。
どんどんこう、苦しくなっていきますよね、
う
ん。
そうそうそう。だからね、不条理な判断におかしいってね、やっぱり言う癖をつけないとね、もう日本はもうこのまた地獄に落ちる。
では、地獄に落ちないためにも、
その通り、
はい、表現者クライテリオンの最新号、 岸田内閣成功の条件、うんうん、新しい日本型資本主義とは何か、こちらの特集を行っております、
ね、ちなみに今の成功の条件は小池さんを押さえつけることですね。あなたはそれ科学的におかしいだろう、うん、
はい、
政治判断変わるべきだってね、まあ、言ってちょうだいよ岸田さん、
よろしくお願いします。ちょっとこのね中で言ってることも意見も取り入れて、自分がなる前におっしゃってたことを思い出してねやってほしいですね。ではこちらの表現者クライテリオンですが、オフィシャルホームページからもご購入いただけます。こちらでは1割引きお得な定期購読もご利用いただけますので、ぜひご利用ください。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました、
は
い、
どうもありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、
さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。